聖書の御言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第3章31節から35節。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。主イエスは、ここに集う私ども一人一人を見回しながら、つまり一人一人に目を留め、顔を見つめながらこうおっしゃってくださるのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。主イエスは私どものことを、あなたは私の母、あなたは私の兄弟、姉妹、そう呼んでくださるのです。あなた方は私の家族なのだというのです。私とあなたはまるで兄弟のように仲がいいねとか、私とあなたはまるで母とこのような信頼の中にあるねという、そういう話ではありません。まるで何々のようだと言って例えを語っておられるのではないのです。主イエスはここではっきりと断言してくださいます。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。あなたは私の母、あなたは私の兄弟。そのように主イエスの本当の家族とされた一人一人が、今朝もここに集まってくることができました。隣の席に座っているこの人も、少し席が離れているところに座っているあの人も、皆主イエスの家族なのです。上の部屋にいる小さな子供たちもまた主イエスの家族です。私はまだ主イエスを信じるまでには至っていない、そういう人もおられるでしょう。でもそういう人たちもまた主イエスはご自分のもとに招かれます。そしてあなたもまた私の家族として一緒に生きようではないか、そう声をかけてくださいます。だから今朝も主イエスの御前に集まることができました。私どもはなぜ主イエスの言葉に耳を傾けるのでしょうか。神様の言葉にいつも聞き続けるのでしょうか。一つ言えることがあります。それは自分自身を見失わないためだということです。私どもは自分のことがわからなくなることがよくあるんです。自分は誰であり、自分はどのように生きていくべきなのか、その大切なことをすぐに見失ってしまうのです。そして結局どうするのでしょうか。自分に頼るほかないのです。でもその自分がいかに頼りない自分であるかということを私どもはよく知っています。ですから結局何の解決も見ないまま、ますます闇の中をさまよい続けなければいけないのです。しかしそのような暗闇の中に主イエスは来てくださり、ご自分のもとに招いてくださいます。そして御言葉を与えてくださるんです。だから私は闇の中で何も見えないと言って嘆くのではありません。主イエスはそのような嘆かざるを得ない現実の中で、見なさいとお命じになることがおできになるのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。この主イエスの言葉はまさに光であり、それゆえに命があり、希望があります。この主の言葉にとどまるならば、私どもは自分自身を見失うことなく生きていくことができるんです。それも神様が喜ばれる生き方を続けていくことができるんです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。自分とは一体何者なんでしょうか。そうです、私は主イエスの兄弟であり、姉妹なのです。主イエスの母なのです。つまり主イエスの家族であるということです。これほど嬉しいこと、誇らしいことは他にありません。自分の家族や親戚にもし有名人がいたならば、私ども誇らしく思うことでありましょう。周りに自慢したがることでしょう。私はあの人の兄弟なんだ。 私とあの人とは親戚関係なんだ。そのように言ったら周りの人たちはきっと羨ましがるに違いありません。私の周りにはキリスト者が決して多くないですから、私はイエス・キリストの兄弟である、家族である、まあ、そう言っても、この人は何を言っているんだ、まあ、そう言ってキョトンとされるだけかもしれません。でも、主イエスが私の家族でいてくださるというのは、キリスト者である私どもにとりまして、これは本当に驚くべきことであり、喜ばしいことなのではないでしょうか。主イエスが私の家族でいてくださるということ、これはとてもイメージしやすい事柄かもしれません。私どもがよく聞きます。主は共にいてくださるということを。けれども、主イエスの姿を目で見ることはできませんから、共にいると言われましても、どこかピンとこないという方もおられるかもしれません。でも、主イエスは私の兄弟でいてくださるのです。私の家族なのです。私ども家に帰れば親がいます。子供がいます。兄弟がいます。そこに同じように主イエスがいてくださるのです。自分は今一人で暮らしているという人も、かつて家族と共に過ごした情景を覚えておられるでしょう。それに自分は一人だという人も本当は一人ではないのです。主イエスという兄弟、家族がいるからです。私どもが生きている地上の家族には、まあ、いろんな問題があります。何を隠そう、自分自身がいろんな問題を抱えている。でも自分の家の中に共にいてくださり、共に生活してくださっているのは、あの主イエス・キリストなのです。私ども罪から救い出すために十字架に死に、復活してくださった方です。誠の愛と許しに満ちておられる方です。その主イエスが、決して遠いところにいるというのではなくて、私の兄弟、家族となってくださるほどに近い存在として、共にいてくださるのです。自分の父のように、母のように、兄弟、姉妹のように、主がそこにいてくださり、一緒に生活を共にしてくださるんです。想像するだけで微笑ましい光景なのではないでしょうか。また主イエスは、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいるとおっしゃいました。自分のことだけを見なさいというのではないのです。自分一人だけがイエス様の家族だということではありません。事実、主イエスの周りに今こうして座っているのは自分一人だけではないのです。主イエスが呼び集めてくださった信仰の仲間がいます。信仰の兄弟、姉妹、家族が共にここに集い、共に座っているのです。この事実を見なさい、この光景を見なさいというのです。自分一人を見つめて、私はイエス様の兄弟、家族なんだ。ああ、なんてありがたいことか。そう言って終わるのではありません。共に礼拝に集う一人一人の姿を見つめながら、あの人もこの人もまた、イエス様の家族なんだ。私の家族なんだ。あの人もこの人も神様の御心に今生きている。そう言って共に喜びなさいというのです。信仰に生きる喜びというのは、自分だけを見つめていてはわからないことがあります。主イエスの家族、神の家族とされた兄弟姉妹の姿を見ないとわからないことがあるのです。私どもは自分のために祈ることがあります。自分一人で聖書を開くことがあります。そこで豊かな恵みを経験することもあるでしょう。そのように一対一で神様と向き合うこと、それが悪いわけではありません。むしろそれは良いことです。でも自分一人ではわからないことがあるのです。主イエスの家族と共に生きなければわからないこと、乗り越えることができない大きな壁があるということです。信仰に生きることは決して一人で生きることではありません。自分一人だけが喜んでいればそれでいいというのではないのです。あるいは喜びの反対、悲しみにとらわれることもあります。あまりの忙しさに心身に疲れを覚えることもあるでしょう。その時に私はしばらく一人で過ごしていたい、そう思ってしまうことがあります。自分の部屋に引きこもってしまうんです。その気持ちがわからないわけではありません。しかし、いくら一人で悲しんでも、いくら一人で悩んでも、本当は何も解決されないのではないでしょうか。神様の家族と共に、神様を共に仰ぎ見ること、神様の前で共に喜び、共に悲しむということをいたしませんと、気づいたら大切なものを失っていたということになるのではないでしょうか。だから、主イエスはおっしゃるのです。見なさい。 ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。神様の御心、それは神の家族である教会に生きることです。喜びの時だけでなく、悲しみの時も主イエスの家族と共に教会に集い、御言葉に聞き、礼拝を捧げること、そこに信仰に生きる者の祝福があります。そのような神の家族を作り上げるために主イエスは来てくださいました。ところで、主イエスもまた私どもと同じように自分の家族と共に来たお方でありました。その家族が31節に登場します。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますと知らされると。主イエスの家族にはどのような人たちがいたのでしょうか。クリスマス物語にも登場いたします父ヨセフ、母マリアは大変有名です。ヨセフとマリアの長男としてお生まれになった主イエスですが、その後弟また妹が与えられたようです。今日の箇所にはヨセフは登場しません。なぜでしょうか。おそらくヨセフは若くして亡くなったのではないかと考えられています。ヨセフは大工をしていました。主イエスもまたヨセフの後を継いで大工の仕事をし、家族を養っていたのでありましょう。長男でしたから、責任感というものもかなり強かったのだと思います。家族にとって本当に頼りになる存在、それが主イエスでありました。しかし、その主イエスが30歳頃になったとき、突然家を出て行ったんです。家族から離れたんです。救い主としての活動を公に始めるためでした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そう言って多くの人々を神の救いに導きました。今まで誰も聞いたことのなかった力強い、また権威ある神の言葉をお語りになりました。悪霊を追い出したり、病を癒したりというふうに数々の奇跡を行いました。マリアをはじめ、シエスの弟妹たちは今まで全く見たことも聞いたこともなかった主イエスの姿をそこで初めて知ることになったんです。で、母マリアはシエスを身ごもった時から、生まれてくる子供が全世界の救い主になる、そのことを天使から告げ知らされていました。私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにという美しい信仰の告白も残しました。けれども、我が子イエスがいざ救い主としての力を発揮なさったとき、主イエスのことを素直に受け入れることができなかったんです。まして私たちの家族には救い主イエス・キリストがいるんだ、そう言って胸を張って喜ぶことなどできませんでした。今日の箇所の少し前、21節にはこう記されています。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。シエスのことを受け入れる人たちがいた一方で、受け入れることのできない人たちもたくさんいました。イエスは気が変になっているというんです。人々の信仰を導くリーダー的存在であった立法学者たちは、イエスは悪霊に取りつかれているんだ、そのようにさえ言いました。自分の家族が誰かから気が変になっていると言われて平気でいることができる人はどこにもいません。マリアからすれば、本当にイエスのことが心配になったのでしょう。それで取り押さえに来たというのです。取り押さえに来たというのは、自分の家に連れ帰ろうとしたということです。そのために32節にもありますように、家族が主イエスのことを探しているんです。イエスを自分の家に連れ戻して、もう一度これまでの過程を一緒に築こうではないか、そういうんですね。家族にとってイエスは自分たちが知っているイエスでいてほしかったんです。自分たちが思い描くことのできないイエスにはなってほしくなかったんです。イエスをいつまでも自分たちの手の中に収めておきたい、そう思ったんです。自分たちの思い通りにならないイエスなど受け入れることができなかったんです。そして、ある人はここでこう指摘しています。マリアやイエスの兄弟たちは 我が子イエス、我が兄イエスと呼ぶことはできたかもしれない。けれどもイエスのことを我が主イエスと呼ぶことはできなかったと。イエスを主と呼ぶことができなかったのです。また31節を見ますと、イエスの母と兄弟たちが来て外に立ちとあります。32節にはご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますとあります。シエスの母兄弟たちはずっと外に立ったままなんです。中に入っていくことができないんです。より丁寧に申しますと、シエスの周りに座ることができていないんです。外に立っているシエスの家族たちとシエスの周りに座っている群衆たちがここで対比されています。そして座るというこの動作は先生の教えを聞くという、そういう意味を持っています。つまり群衆はシエスの周りに座って御言葉を聞いていたのです。けれども外に立っているシエスの家族は御言葉を聞くことができませんでした。御言葉を聞くことなしにイエスを主と呼ぶことなどできないのです。シエスは人々からあなたの家族があなたを探している、そのことを聞きました。すると主はおっしゃいます、私の母、私の兄弟とは誰か。これは大変厳しい言葉です。とても冷たい言葉に聞こえます。まるで自分の家族に絶縁状を突きつけているかのようです。そして少なくともマルコによる福音書においてイエス様の家族の姿が登場することはありません。もちろんシエスはご自分の家族を愛しておられました。とりわけ母マリアには深い愛情を注いでいたことが他の福音書を読みますとよくわかります。私と原稿録を見ますと、母マリアも兄弟の一人ヤコブも教会の中心メンバーとなってその働きを支えていたということが記されています。ただ今日の箇所では私の母、私の兄弟は誰かというふうに厳しいことを言われてしまいました。しかしその厳しさの中に響いていた愛を家族の者たちは後になってやっと気づいたのです。誰よりも近いところにシエスがいながら、誰よりも長くシエスと共に生活しながら、イエスのことを主と呼ぶことができなかった自分たちの愚かさを恥じると同時に、そのような自分たちを救いに招いてくださり聖霊の働きによって今イエスを主と呼ぶことができた、その喜びの中に生き続けたのでありましょう。それも同じ神の家族である教会の仲間たちとともに。イエスは私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。シエスの家族とは一体誰のことを指すのでしょうか。35節に神の御心を行う人こそとあります。ただそのように言われますと、本当に自分たちは神様の御心を行って生きているんだろうか。神様を悲しませたり怒らせたりばかりしているのではないか、そう言って自信を持つことができなくなります。いや、誰も胸を張って私は御心を行っていますなどと言える人はいないのです。しかしそうであるならば、私とマシエスの兄弟姉妹母となることはできないんでしょうか。神の家族でいることはできないんでしょうか。もちろんそんなことはありません。なぜなら御心を行うというのは何か目を見張るような立派な行いをするということではないからです。そもそも私とマどれだけ良い行いをしたとしても自分で自分を救うことなどできません。では御心を行うというのはどういうことなんでしょうか。それは何よりもシエスの周りに座るということです。そのこと自体がすでに御心を行っているということなんです。つまりシエスの周りに座ってシエスの御言葉を聞くということ、でこのことこそが御心を行うということなんです。そして主の日の礼拝というのは神様の御心が成就しているそういう場所であるということですね。私どもにとっての幸い、それは自分の思いが実現することではありません。そうではなくて神様の御心が行われることです。神様の御心が実現することです。その中に私どもの幸いがあるんです。 私どもは今日も主イエスの足元に兄弟姉妹方と共に座り、主の言葉を聞きながら礼拝を捧げています。今日も神様の御心に生きることができたんです。今日も神様の御心が実現した、その幸いに生きることができたのです。御心というこの言葉、これも信仰生活の中でよく聞く言葉の一つです。でこのマルコによる福音書の中では、意外に思われるかもしれませんが、たった2回しかこの御心という言葉は出てこないのです。一つ目は今日の第3章35節、2つ目は終わりの方第14章36節の御言葉です。十字架を前にしてシエスはゲツセマネという場所で徹夜で激しい祈りをなさいました。そこでシエスはこう祈られたのです。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。主イエスの本当の思い、それは十字架の苦しみを避けたいということでありました。なぜなら神様に裁かれ、見捨てられ、呪われるということがどれほどつらいことであるのか、どれほど恐ろしいことであるのか、そのことを誰よりもよく知っていたからです。しかしイエスはご自分の思いではなく、ただ神様の御心が実現することを願って十字架の道をまっすぐ進んでいかれました。そしてそこに十字架が立ったんです。そしてそこに救いの出来事が起こり、私どもは罪から救われたんです。十字架の中に示された神様の御心、そこに本当の幸いが与えられました。そこに死に勝つ命の道が開かれたんです。この時シエスの周りに座っていた人たちは特別優れた人、特別立派な人たちというのではありませんでした。この後弟子たちを含め、みんなが最後までイエス様に従っていったわけではないんです。ここにいた人たちの中には、十字架につけろ、十字架につけろ、そういうふうに叫んだ人たちがたくさんいたかもしれません。そういう意味で彼らもまた外に立っていたシエスや、シエスの母マリアや兄弟姉妹たちと何ら変わりがないのではないでしょうか。そして私どもまた聖書に登場する人たちと何ら変わりがないのです。私どもはシエスがおられる場所から離れた外に立ってしまうことがあります。シエスと程よい距離を置いて生きることに心地よさを覚えてしまうことがあるのです。あるいはシエスの周りに座って御言葉を聞いても、それをすぐに忘れてしまって自分の思いに生きてしまうことがあります。シエスを自分の手の中に収め、自分の家の中に収め、自分の思い通りに動いてくれるシエスであってほしい、そう願ってしまうことがあるのです。そのように神の家族というのは、これは実は初めから罪を含んだ家族である、そういうことなんです。しかしシエスはそのような一人一人に目を留め、顔を見つめながらおっしゃいます。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。あなた方はすぐに私の言葉を忘れてしまう、すぐに御心から外れた生き方をしてしまう。だからあなた方は私の家族でも何でもない、そういうふうにはおっしゃいません。あなたのような人が私の家族だなんて恥ずかしい、そんなふうにもおっしゃらないのです。どれだけ私どもが罪深くても、そのような私どもを繰り返しご自分の周りに招いてくださり、集めてくださり、御言葉を聞かせてくださるんです。そしてここに神様の御心が成就している、ここに幸いがある、繰り返し告げてくださるんです。そして私どもはここではっきりと見ることができます。ご自分の周りに集めてくださっているこのシエスご自身の中にこそ神の御心が成就しているんだということを。なぜならシエスは神の御心である十字架について死んでくださったからです。私どもが神の御心に生きることができるようになるために、シエスが神の御心である十字架について死んでくださいました。神様はイエス・キリストにおいていつもご自分の愛を貫き、罪を許し続けてくださいます。だから私たちは幸いなんです。 そして主イエスが与えてくださる幸いに生きるときに、私どもはすでに死に勝っているのです。主は十字架についてくださっただけでなく、またよみがえってくださったからです。主に勝つ命の言葉を神の家族と共に聞きながら、私どもは神様を礼拝し続ける。今から共に聖餐を祝います。この聖餐においても同じシエスの言葉が響き渡っています。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。神様の御心が示されたこの命の食卓によって、私もまた神様の御心に喜んでいきたいと願います。また私どもの中にはまだ洗礼を受けておられない方、信仰告白をしておられない若い方、小さい子どもたちもいます。でも私には聖餐式なんか関係ない、そういうのではありません。ここに私たちの命の喜びがある。そのように心からの信仰を言い表しつつ、主が与えてくださるパンとブドウ酒に預かる大人たち一人一人の姿を見続けてほしいと思うんです。そこに神様が信仰を与えてくださることを信じます。お祈りをいたします。神様、あなたは御子イエス・キリストを通して神の家族である教会を地上に作ってくださいました。そして主の日ごとに私ども教会に集めてくださり、共に礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。私どもはなかなか神様の御心に生きることができなかったり、本当に神様の御心がこの地上において行われているんだろうかと疑ってしまうこともあるのです。そのような私どもであることを神様、あなたはよく知っていてくださいます。そうであるからこそ今日もここに招いてくださり、御言葉を語ってくださり、御心を示してくださるのです。あなたの限りない深い憐れみに心から感謝いたします。神様、私どもの中にはさまざまな事情で教会の礼拝に集うことが難しい方たちがおられます。お一人お一人の生活を顧みてくださって、共に神様を仰ぎ見る幸いに再び招いてください。一人であっても神の家族である教会に連なっていることをいつも覚えて過ごすことができますように。また洗礼を受けておられない方、御祭参会員の方たちが聖霊の働きの中で主イエスキリストと真実にお会いすることができ、神様の家族とされているその恵みを深く覚えることができますように。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。